体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和3年2021年9月1日発行。ナンバー2310。支え合い共に作る。安全で活力ある緑の住宅都市杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。新型コロナウイルスに関する最新情報は、こちらでご確認ください。区では、区ホームページやツイッターで、随時情報をお伝えしています。新型コロナウイルス感染症情報は、区ホームページで、https://www.city.sugina.my.tokyo.jp/。地震・水防情報等は、杉並区公式ツイッターで、@sugina_tokyo。自宅療養者の命を守るために、BCP、業務継続計画を発動します。杉並区長、田中良。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、自宅療養者が爆発的に増加しています。区内の感染者数は、7月初旬と比較すると、およそ7倍に増加しており、区内基幹病院の新型コロナ専用病床も、ほぼ満床に近い状態が続いています。そのため、保健所が日々の感染者のうち入院が必要だと判断しても、実際に入院できるのはその3分の1程度という地域医療はこれまでにない逼迫した状況にあります。その上、本来なら軽症者や無症状者を受け入れる都の宿泊施設にもほとんど入所できないため、7月初旬に50人程度だった区内の自宅療養者は、わずか1ヶ月の間に一気に1000人規模にまで膨れ上がってしまいました。グラフが2つあります。いずれも8月25日現在のものです。一つは、区内の新型コロナ専用病床数と、病床利用率を示しています。病床数100床あるうち、6月6日の98床を除き、7月末まで97床でした。8月に入ると98床の日も多くなり、99床になった日もあります。一方、病床利用率は、6月から7月中旬頃までは、60% から 80% の間を推移していましたが、7月下旬以降、80% を超え、8月下旬には、100% に近い利用率になっています。もう一つは、区内の自宅療養者数の推移です。6月から7月中旬までは、ほぼ50人程度でしたが、中旬以降は徐々に増え始め、8月に入ると600人を超え、以降1000人前後で推移しています。グラフ終わり。自宅療養者の多くは、軽症か無症状ですが、入院できずに自宅療養を余儀なくされた中等症の方も日々増えており、加えて、当初は軽症であっても急変することがあるため、健康観察を担う保健所の業務は高まる緊張感とともに 限界に達しつつあります。私はこのような自宅療養者が、容態を悪化させ自宅死に至るという最悪の事態は何としても回避せねばならないと考えています。それには、今後さらに自宅療養者が増えることも想定し、保健所の体制強化を図り、必要に応じて確実に医療につなげられる仕組みを構築することが急務だと判断いたしました。そこで9月1日から、自宅療養者支援ステーションを区内3カ所の保健センターに設置し、全庁の応援体制により、事務系職員等を大幅に動員します。具体的には、自宅療養者から体調のデータを毎日アプリ等で送信していただき、それを踏まえて保健師と連携を図りながら、すべての自宅療養者に1日2回の電話による体調確認を行えるようにいたします。そして、体調の悪化が認められた際には、入院先の調整を速やかに行います。また、もしも入院先が確保できない場合には、杉並区医師会及び訪問看護ステーションと連携し、訪問診療、訪問看護を行います。必要なら酸素吸入ができるようにしたいと思います。そのために酸素濃縮装置を区独自に確保いたします。こうした体制強化により、保健所への応援職員は100人を超える規模になります。区はこれまでも保健所の体制を拡充しながらコロナ対策を進めてきました。その一方で、その他の業務についても極力継続に努めてまいりました。しかし、この度のデルタ株による危機に対するには、かつてない大幅な応援職員の増員が必要と判断し、その人員を生み出すため、BCP、業務継続計画を発動し、普及の業務の一部を当面停止させていただきます。BCP、ビジネスコンチュニティプラン、業務継続計画とは、自然災害や感染症の流行、テロ攻撃などの危機的状況において、中核となる事業の継続や早期の復旧を図るための計画です。区民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、どうかご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお、自宅療養者の中には、煩わしく思ってアプリでの体調報告や保健所からの電話に応答していただけない方がいます。連絡が取れない場合には、保健所としては訪問により迅速に安否を確認しなければなりません。そのためには、複数の貴重なマンパワーがそこに投入されることになります。したがって、皆様が感染者になり、自宅療養者になった場合には、必ずや保健所による体調確認にご協力をお願いしたいと思います。それがご自身の命を守るとともに、ご家族をはじめ、周りの大切な方々への感染拡大を食い止めるためであることを、ぜひともご理解いただきたいのです。新型コロナウイルス感染症対策。自宅療養者支援ステーションの開設、及び訪問診療、訪問看護等を実施する体制整備を行います。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、本来入院または宿泊療養すべき状態であっても、やむを得ず自宅療養となっている方が、8月に入って1000人前後で推移しています。自宅療養者の健康と命を守るため、区は9月1日から3カ所の保健センター内に、自宅療養者支援ステーションを設置するとともに、杉並区医師会訪問看護ステーションと連携し、自宅療養者への訪問等による診療・看護等を行う体制を整備します。自宅療養者支援ステーションの開設。3カ所の保健センター内に設置し、保健師、事務系職員等60人以上、看護師を配置します。事務系職員等が無症状等の自宅療養者の体調確認を、1日2回の 電話での聴取等により行います。また、保健所が必要と判断した方に、パルスオキシメーターや食品など必要な物資を届けます。有症状等の自宅療養者については、保健師、看護師が体調確認をするとともに、電話相談等を行います。訪問診療、訪問看護等を実施する体制整備。杉並区医師会と訪問看護ステーションの協力を得て、体調が悪化した自宅療養者宅を訪問し、酸素濃縮装置による治療や薬物の投与等を行います。体調が不安定等の自宅療養者については、保健所の依頼に基づき、訪問看護ステーションの看護師が自宅療養者宅を訪問して体調確認を行います。自宅療養者への支援の仕組み。1000人前後の自宅療養者に対し、保健所、自宅療養者支援ステーションは、入院・ホテル療養の調整や、電話等による体調確認、必要な方には物資・食品等の配送を行います。また、体調によっては、杉並区医師会の医師、または訪問看護ステーションに依頼をします。依頼を受けた訪問看護ステーションは、訪問による体調確認を行います。一方、依頼を受けた杉並区医師会の医師は、訪問またはオンラインによる診療を、体調によっては訪問看護ステーションに、訪問看護の指示を出します。以上が支援の仕組みです。訪問診療や体調確認に必要な医療機器を確保します。酸素濃縮装置。酸素濃縮装置は、在宅で酸素吸入が行える装置です。訪問診療において、医師が必要とした際に、速やかに対応するため、区で必要量を確保します。パルスオキシメーター。パルスオキシメーターは、指先などに光を当てることによって、血液中の酸素濃度を測定する装置です。重症化の兆候を把握するため、リスクのある方にお貸ししていますが、配布する対象をさらに拡大します。保健所への応援職員確保等のため、一部の業務を停止します。体制強化に伴う保健所への応援職員の増員を行うため、業務継続計画、新型コロナウイルス感染症対策用を発動し、9月1日から次の業務について当面の間停止させていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。今後の変更や再開の情報など、詳細は区ホームページをご確認ください。区ホームページ、https://www.city.suginami.tokyo.jp/。休止は、区政相談課での法律・税務などの専門相談。中央図書館での調べ物相談。臨時休業は、子育てサポートセンター、今川と宮前。荻窪子どもセンター。なお、このほか、一部窓口業務において人員を縮小します。そのため、応対に時間を要することがありますので、ご了承ください。区内の感染状況。区内の新型コロナウイルス感染者数は、7月最終週に初めて1週間あたり1000人を超え、現在、8月16日から22日の週で、1357人となりました。年代別に見ると、20代、30代が全体のおよそ6割を占めています。グラフが2つあります。1つは、区内の非別新型コロナウイルス感染者数の推移を示したものです。2年2月から 2023年8月25日までの感染者数です。2年12月までは50人以下で推移していましたが、3年1月に一度100人を超えますが、2月には50人以下となり、減少しましたが、7月に入ると、徐々に増え始め、6月28日から7月4日の週合計は、195人。さらに、7月下旬に100人を超えると、8月には急激に増え、300人近くになっています。8月16日から22日の週合計は、1357人となっています。もう一つは、区内の新型コロナウイルス感染者年代別割合です。8月25日現在のものです。数値は期間内の新規感染者数。小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。2年3月から5月、10歳未満 1%、10歳から19歳 2%、20歳から29歳 20%、30歳から39歳 15%、40歳から49歳 14%、50歳から59歳 15%、60歳から69歳 12%、70歳以上 21%。 2年11月から3年1月、10歳未満 3%、 10歳から19歳 5%、 20歳から29歳 26%、 30歳から39歳 21%、 40歳から49歳 15%、50歳から59歳 10%、 60歳から69歳 7%、 70歳以上 13%。 3年5月から7月、10歳未満 4%、 10歳から19歳 6%、 20歳から29歳 37%、30歳から39歳 21%、 40歳から49歳 15%、 50歳から59歳 10%、 60歳から69歳 4%、 70歳以上 4%。 20代30代の合計は、2年3月から5月は35%、 2年11月から3年1月は 47%、 3年5月から7月は 58% で、全体のおよそ6割を占めています。グラフ終わり。問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025 へ。新型コロナウイルスワクチン、妊婦とその配偶者の接種予約を受け付けます。区内在住の妊婦及び同居している配偶者、パートナーの接種予約を受け付けます。接種の可否については、必ず事前にかかりつけの産婦人科医に確認してください。また、接種は任意です。なお、すべての接種対象者の予約については、今後、広報杉並や区ホームページでお知らせします。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせは、杉並区新型コロナワクチン接種コールセンターへ。受付期間、9月3日金曜午前9時から5日日曜午後5時。接種期間、9月13日月曜から26日日曜。接種会場、立正厚生会法輪閣、和田 2-8-36。 車での来場もできます。セッション杉並、 梅里 1-22-32、 タウンセブンホール、上代木 1-9-1、 荻窪タウンセブンビル8階。予約方法、杉並区新型コロナワクチン接種コールセンターで予約。杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を含む。電話、ナビダイヤル 0570-666-542。 コールセンターにつながった直後に自動音声に切り替わります。切り替わらない場合はかけ間違いです。電話番号をご確認の上、かけ間違いのないようお願いします。0570ナビダイヤルは自動音声に切り替わった時点から通話料金が発生します。固定電話60秒10円、携帯電話20秒10円。回線が混雑してナビダイヤルにつながらない場合は、現在大変回線が混み合っておりますと音声が流れ、この時点では料金は発生しません。発熱等の症状がある場合は、まずは電話でかかりつけ医へご相談ください。かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う場合は、次のところに電話してください。杉並区受診相談センター、電話 3391-1299、 午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除く。東京都発熱相談センター、電話 5320-4592、 24時間年中無休です。